スペース放送局2016
はい、というわけでもうすぐライブです。
ライブです。
はい、
はい、この間ちょっとライブの話しようと思ったけど、なんかだいぶ脱線してたんで
菊池くんの話菊
池くんライブ来るかな、
わかんない。斉藤くん知らん。
この放送を聞いてる人が菊池くんって誰なんだろうって言ってライブ来てくれればさ、これ彼が菊池くんですとか言えるんですね。
菊池くん来るのか、しかも菊池くん紹介するのか
スタッフとして来ちゃうかもしれない。
違う菊池っていう人が来たり
して、ね、なるほどね、
ね、
菊池さんもいろいろいますか、
ね、いろんな菊池さんいるでしょうかね、うん、菊池栄一さんとか来ちゃったりまして、
ね、菊池栄一さんね、よかんない、今俺頭の中ではね、あの人なんだっけ、ガリアン、
あ、菊池、はいはいはい、
さ
ん、いろいろ
いるな、
菊池さん、菊池俊介先生、
あ、先生もそうだし、うん、菊池志保さんもいますね。菊池志保さんはだって一時期買い物したもんね。
ああ、そんな昔ね、昔カインズ、あれですね、男でも女でも関係ないですね。
関係ない、うん、関係ない、
性別関係ない、年齢問わず、
年齢も問わず、
実力問わず、
趣味も問わず、
何でもいい、
何でも斉藤くんも OK、
お金持ちを還元みたいな、還元してる
お金持ちは還元、はい、
ですね、まあ、カインズもそろそろ活性化を図ってどうですか、新規募集とか
理由、いや、なんで理由じゃなくて、あれにお金持ちの人って
そのスポンサー
すごいね、
スポンサー兼メンバー、
そう、
ね、
スポンサーメンバー、うん、
それいいね、サポーターじゃなくて
スポンサー
メンバー新しいな、それ
それすんごい騙してる感じがある
ただ最低なだけです
、もうダメすぎるですね、
クズです、
私から発言気をつけよう
本当に
少し心改めた発言をしていきたいと思いつつね、無理だろうな、
まあでもまあそんなこともありながら、
はい、
ライブももう時期ですから、はい、ライブ、これライブ前にちゃんとアップされるんでしょうか、そういうことも考えながら、
アップはね、あの世界人には多分大丈夫だと思うんですけどね、
じゃあまあいいですか、
ね、これね、編集はね、長野県でされてるんですよね、今
長野なのね、長野そうだよね、
うん、なんで長野県で編集されてるかはちょっとね、まあ会津事情なんですけど、
そうだよね、長野の工場で、
はい、そうですね山奥で、山奥なのかな、
崖って言ってたよね、すぐ後ろ、
あの家の裏崖って
言ってた、崖って言ってた、まあ、
崖落ちてないからね、大丈夫、
うん、多分大丈夫だと思います、はい、だってなぜならばこれを皆さんが聞けているということは、あの崖から落ちてない、
ただでもこれがアップされた後に落ちる可能性はあるわけ、
そうそう、それはありますね、
だこの回の後の回がなかなかアップされなかったら、ちょっと
崖から落ちてる
何かあったと思うんですよ、
いやでもね、まあそんなこともありながら、はい、カインズもまあライブいろいろとあれですけど、この、はい、今回みたいなライブは非常にある意味冒険ではありますよね、
うん、まあ、でもあれじゃないですか、編成的には、うん、まあ最初のスペースカインズライブとか
近いですよ、まあ、
近いですよ、ニーズだもんね、あとはまあカインズコーナー的なね、昔のね、うん、
そうですね、
当初5人、最初5人、
うん、
なんかね、
まあ、そうです、
亡くなったやつが何人、
亡くなった、いなくなった
いなくなった、
そして誰もいなくなった、
そして誰もいなくなっちゃうんですよね、いずれはね、
もうね、あと100年もすれば誰もいないと思いますよ、
もうね、聞いてる人もみんないなくなってる、
あ、そう、ひどいな
100年したらいないでしょ、だって
でも100年してもこの放送だけはずっと電脳空間に残ってるのかしら、
それは可能性としては、
そのインターネットとかサーバーっていう概念がなくなってる可能性があるんです
か、違う媒体にはなってるかもしれないですね、はい、うん、でも残る可能性はあるよね、
まあね、
うん、
なんかね、
そう、なんかね、人類が滅んでも例えばこれを録音してディスクに残していた人がいて、宇宙からやってきた人、これはなんだみたいな、
なんだ
かけてみよう、
ケネディの宇宙放送みたいな、
そうですね、 CD をスッとなんか宇宙船に機械があって入れちゃうっていう 状況だったりとかね。
そうなると思う、今斉藤君の目がチラッと光って、もうムー斉藤がまたここで降臨、ムー斉藤
宇宙人、結構テクノロジーなんかローテクだなみたいな CD 界みたいな、はい、
その CD と言っても CD ももうだんだんね、はい、過去のものになってきてるじゃん。
でまあ CD は一応あれですけど、MD なんてもう若い人分かんなくなってきてるじゃないですか。
ああ、
そろそろ。
さすがにまだ分かるとは思う。どう？もう分かんない。
カセットテープは危ういですね。
でも逆に今カセットまだ残ってるじゃない？
あるね。
うん、年寄り向けというか。
年寄りっていうか、まあ、普段昔からカセット使ってるじゃん。カセットが使いやすいみたいな。
録音とかマイクロテープとか使う、
今だって録音するにはカセットとかしかあるのにないもんね、あとはデジタル録音になるから。
そうですね、
まあ、どっちかですよね、本当に、まあ、あと10年すると多分 MD って何ですか、一番言葉になってくるんじゃないです
かね。 MD 意味が変わっちゃうかもしれないね。
例えば
あ、だからまた違う新しいものが MD っていう、
マイクロディスクとか、ね、
マイクロデジタルとか、
ありそうですね。
メガディスク、
ダットはどうだろう。
ダットもうないからね。
業界でも使ってない。
ダットは使ってないですよ、基本的には。まあもちろん個人的に使ってる方はいらっしゃるんでしょうけども、もうね、昔みたいにダットで納品ってことはなくなりましたからね。
ないね。
だから今あるそのダットのマスターみたいなのって困っちゃうだろうね、ど
う
もね。
そうですね、
再生からになってきちゃう。
そうそう、だから再生するためになんかそういう特別な、うん、そういう機材を持ってるところに行かなきゃダメみたいな感じ
だね。今6ミリ持っててもなかなか再生できないんだと一緒の状況になっちゃうんです
ね。6ミリはまだ持ってる人結構いるからね。
あ、
ダットとか
ない、ダットがない、
うん、ないんじゃないかな。まあ同じかな。
まあレーザーディスクとかも今は若い人にとって分かんないですからね。
うん、VHD だったらもっと
分
かんない。
VHD はね、これはもう最初から VHD の、ディスク見たことある？
あの学校でね。
うん、四角いやつ。
はい、よろし
くお願いします。ある。まあ最初からはあるんだね。
最初からはでもほらそういうのに覚えてたりとか、うん、それか習ってたりするんじゃない？
で VHD のさ、その生存期間っていうかさ。その発売されてた期間って本当短いよね。
まあおそらくね。だから VHD というとやっぱりその小泉京子とかそういうイメージがあるからね。ビクターですからね。だからつまり迷宮のアンドローラーじゃなくてスターダストメモリーズか、
はい、
あれかなんかが VHD でこうあったっていうのは覚えてますよね。
私カラオケあったんだよね、 VHD
カラオケ。 VHD はカラオケっていうか、それに限らずレーザーもカラオケあったし、うん、カラオケっていうのがなんかそのオンタで、
はいはい、
あったりとかってしたイメージ
が、ね、音声多重カラオケなんじゃそりゃみたいな感じで、ね、うん、いやー VHD の四角だったのが不思議で、
ああそうね。でもまあ四角中に丸いのが入ってるわけだから、
うん、
単純にそのカバーが四角だったってだけだけどね。
まあ MD が巨大化してたもん、
ね、そうだよね。
あれ一時あれですよ、そういった感じのパソコンの、うん、記録媒体で PD っていうのがありましたね。
PD P は何だ
ろう。 P は何、
多分パナソニックの企画なんですよ
ね。
あ、だからもしかして
P ディスクとは違うんだよね。
じゃなくてその本当に MO よりも容量が全然大きいみたいなやつで、本当に四角
い
やつをそれこそディスク、ビデオディスクみたいな感じに入れ込んでやるやつってはありましたね。本当にそれは2年3年ぐらいで終わりましたけど、
すごいね、それ
短いのし、
いや短かった
ですね、超短いね。
96年ぐらいから多分2000年までぐらいに終わったんじゃない
ですか。本当にひどいね。
でその間に結局 MO が脅威を伸ばして、うん、MO がその時600最大40メガとか保存ができるかなんかで結局薄いし、うん、
はい、
そっちの方がやっぱり伸びたんですね。それ、うん、PD は1ギガちょいぐらいまでは録画っていうか記録はできてたんですけど、確か、はいはいはい、なんですけどやっぱ大きいとかその専用のドライブがないと読み込めないのがやっぱ普及しなくて、でちょうどその時にあれなんですよね、パナソニックがウッディっていうパソコンのシリーズを出してた
んです。あ、なんか聞いたことあるん
ですか。そういうので一緒にやっぱり売りたかったやつなんですけど売れなかった。
あ、なんかね、パソコンの企画がよくコロコロ変わってたからよくわかんないけど、
まあ、パソコンのやっぱり何がすごいって、その 森の量のその劇的な増え方っていうのかな、
でも昔1ギガになった時すげえって思ったけどね、
そうだよね、メガだったからね、いやだからそれで思うとさ、ほらせいちゃんは知ってるからあれだけど、実はあの、まあ、斉藤君にも前言ったことあるけど、アニメのさ、あのテレビアニメのインターネット配信、あれって一番初めにそれを実現させるために、協力してくれって言われてやったのは僕たちなんだよね、で、あれついたもやったんだっけ、
でも一回企画会議じゃないけど、
そうやって
プレゼン的なと
一緒だから、だから一緒にやってるんですよ、まだその頃は ADSL すらない時代だからね、
電話回線で
ISDN にもなってなかったね、
だからそれこそあのバッチ箱ぐらいの大きさの画像を送るのだけで精一杯で、でそこにそのデジタルの中に、まあ、デジタルインガシというか、そこにあのデジタルスタンプを押せるか押せないかっていう、その押せる技術ができて初めて配信が可能になったって時代だった、
もう本当だからあれだってね、インターネットで重量制の時代だからそんなのを見てたら大変な金額になっちゃう、
もちろんそうだし、もちろんそうだし、だからそういう時代で初めてそう送るって言って、そのアニメ30分のアニメが25分ですか、それを送るっていうのが画期的だった時代、そういう時にそのどうやったらその動画配信が可能なのかっていう、その叩き台、そのお金も含めて、そういうのを作る手伝いをしてたんですよ、でちょうど虫プロダクションに許諾をいただいて、どこの制作会社、東映動画をはじめ、どこの制作会社もその尻込みをしていたんだけど、虫プロダクションでその許諾が取れて、そして第1回目の配信っていうか、その第一番初めの配信するアニメっていうのを「鉄腕アート」あの白黒版の、だから、日本のテレビアニメの第一番初めのものと同じものをそこで初めて配信したんですよ、あれがね、そんなことがあったもんね、でそれをだからそれだってその途中で、夏の、止まるんじゃないかとかっていうんで、それをバッファーするというか、それの技術がようやく、でも大変だったみたいだけどね、そこから始まったんだもんね、インターネット
。こう15年ぐらい、15年ぐらい前だよね、
これは前か20年ぐらいに経つのかな、
20年になっちゃう、だからそういう技術の進歩すごいです、ね、
すごいですよ、本当に本当にそれだけのちっちゃい画面を送るだけで精一杯だったんでしょ、
で今さ、あの携帯電話の料金をさ、もっと安くしろみたいな国が言ってるじゃないですか、だけど昔に比べたら、それこそ10年15年ぐらい前に比べても携帯とかってめちゃめちゃ安いと思うんだけど、なんかすごいね、国的には
まあだそこら辺は
一人な政策な気がするんですけど、
っていうかそれを言うんだったらパケットとかの換算をあの変えればいいんだよね、パケットっていうのの、あの1パケットの小ささがあまりにも今の時代に合ってないじゃん、だからそういう意味でそのなんつうのデノミネーションを起こすというかしないと、本当になんてパケットの単位を切り上げないと、
そうですね、
ね、今何あの何百万パケットみたいなことです
あ
おかしいよね、
気にしてないから、
だから気にしてないけど、昔はほらパケット代っていう1パケットいくらみたいな換算法があったじゃない、
なんかもう物価相場があまりにももうここ20年ぐらいで変わったわけじゃないですか、
そうだよね、
なんかその辺の感覚がやっぱり未だ追いついてない人は多いなと思うのがビックリマンの感覚なんですよ、
あ
昔30円で売ってて今大体100円前後なんですけど、高いですけど、まあいろいろ考えて30円で売れるわけないだろうって話じゃないですか、そもそもの話
言ってればいいじゃん、大きさ小さくしてシールもつけないってとこ
でも本当そういうことじゃないですか、
大きさが3分の1になってシールもついてませんってシール付きは100円シールつかないで30円でもその時のまんまの
物の値段ってやっぱりさ、なんつうんだろう、あの分かってないですよね
今ね、でもね価格破壊って進みすぎちゃってて、あのまあ、あの100円ショップ、もあるし、あと例えばあの 昔で言うとこのさ、うん、カセットテープの値段と同じ、
まあね、
あのカセットテープってさ、100円ショップでも今売ってるから、まあ、カセットはもう今ほとんど使ってないけども、例えば、うん、もうそのカセットテープの後半になるとまとめていくらみたいな状態の値段でカセットテープって取引されてたんだけど、実売はね、だけども実際に俺たちが全盛期カセットテープ全盛期って、はい、あれ1本1500円とかしたからね、うん、
ビデオテープもそうですもんね。
ビデオはすごかったです
ね。あれはもう泣かされた、あれに随分泣かされた。
まあ夏の学生の頃はバイト代をほとんど全てビデオテープ代につぎ込んでましたけどね、
うちはね、そういう意味ではほら、うん、ビデオの導入が早かったから、うん、もうテープがね、うん、1本あのベータマックスだったの1本5000円でした、はい、当時 VHS が5500円、それで、うん、今からもう何十年も30年以上前、1970年代ですから、それであのその後あのどんどん安くなるんだけど、当時はね2時間の標準しか撮れなくて、それですよ、うん、だからあのビデオテープの売り場がそうだったもんね、うん、昔は、まあ、あの電気屋さん の、はいはい、あのレジの後ろの棚の上、
あ、あれですね、あの第一類薬品みたいな感じの扱いです。
そうそう、だからそこに数本しか置いてない
わ
そんなに買う人いなかったん
だよ、ね、だって買えないよ、はい、1本5000円だもん。
そりゃそう、
でもそれ考えると本当に、まあ、今ビデオテープすらなくなってきてるけど、うん、今そういうさディスクに録画するディスクの値段ってすごい安いよね。
安い安い、うん、だってあのよく買ってるスピノルで買ってるけど、あれ50枚でいくらでしょ、うん、で今ブルーレイですらそんな高くなるもんね。
安いですね、
物って本当に物にもよるんだけど安くなったりとかして、
うん、だからそういうのに慣れちゃうとその物の本当の値段、あの例えばこれを作るためにどれくらいの、例えばコストがかかるとか原料費がかかるとか、はい、そういうことをみんな分かんなくなっちゃうんだよね。
それもちょっとねちゃんと考えた方がいいなって最近思うんですけどね、うん、
最近またディズニーランドの値上げがどうこうっていうニュースじゃないですか、はいはいはい、で7400円、うん、なんか30日それこそできた当時の入場金額よりまあ大体倍ぐらいになってるんですけど、うん、なんか面白い統計を見たのが当時のアルバイトの日給と金額とほぼ同じぐらいで上がってる
って言って
て、
うん、
ああそうなんだ、だからそれはそのね、それすごくもうその期待に来てるからわかるけど、それは当たり前なんだよね、でも物が値段上がるって当たり前なんだけどさ、
あのまあ俺ちょっと詳しくないんであれなんだけど、どうかわかんないんだけど、ディズニーランドってさ、うん、あの今その何入るだけのチケットってないらしい、
あもうだいぶ前に、
あそれなんだ、かなり前から
昔は入るチケットと、
そうですね、90年代、うん、90、そうです、僕中学ぐらいにはもうそれ廃止になりましたね。
なるほど、
昔は A から E チケットまであって、うん、でそれぞれの金額払ってアトラクション乗るっていうのが、
まあ我々ね中学時代じゃまだディズニーランドないですからね
あの高校卒業の頃にもうすぐできる
っていう、あの未だに、はい、忘れないですね、あの高校のもう卒業近くなってるぐらいの時に、はいはい、今度これできるからって言ってそのなんかプレチケットをいただいて行きましたから、
あ1年違うから僕らは卒業、うん、卒業の年、うん、3月、はいはい、卒業もうすぐ卒業ですって3月頃に研修のアルバイトの研修に行ってるやつがいました、
あー
オープンに合わせて、はい、でも1日サボってクビになってそういうやついましたけど、
まだね、あの本当に行ってもまだアトラクションもほとんどできてなくて、はい、スペースマウンテンはあったんですけど、だからもうなんか水平線が見えるぐらいのレベル、はい、
うん、
海が見えるぐらいのレベル、
まあ本当にね埋め立て地です
ね、うん、だからそう思うとね、だからまだあの斉藤君の言ってるような時代にはまだなかったんで、
うん、あれですね、日本に限らないのかもしれないですけど、こう物いろんなものの金額のバランスってすごく今悪い気がするんですよね。
だから本来のやっぱり価値に対しての対価が合ってないものが多いのと、うん、やっぱり周りのそのネットの批評があまりにも簡単にできるから、うん、やっぱりそこに水準を合わせられなくていいものがなくなってしまうっていうのが多いですね。
ろんなものをちょっと見直した方がいいんじゃないですかね。
まあね、でもあの安くした
ものは政治家の給料とか
そういうのはね、でもそういうの決める人たちの給料だからそれは変わんない、ね、だからあの安くしてるものを高くすることはできないよね。だからマクドナルドがそういう意味では大失敗してるのはやっぱそこにあるもんね。
いろいろ政策も間違いましたね、うん、
安いけりゃいいみたいな感じでどんどんしたツケが今に回ってきた、
うん、この間なんだっけな、あのあるほらあのスキーツアーかなんかのバスのあれでさ、はいはい、安いのそんなに安いのはでね自分の命を守るのはその値段なんだからって言ってる人がいたんだけど、それは違うよね。
それは違う。
だからその旅行に行くことが前提でその旅行に行くのにどこが安いかなって探すのは普通だからね、
うん、もちろんそうだ。
だからそれは選択の方法としてそれは至極当たり前の方法を取ったんだけど、うん、たまたまそういう安全性がっていうことだよね。
安全性とかを無視してまで安くしてる会社側が悪いわけです
よね。そうか、安全性とか無視してるとは誰も思わないわけで、そこはちょっとさっていうことじゃない
。安いことが悪いわけではない
んです、ね、だからそれをさ、いかにもそんなところを行ったからだっていうその強権な人もいるわけでしょ。
安いもの食べてさ、例えば当たっちゃったとか言ってそれ安いもの食うだろうからだよって言われたって、それは違うよしね、
でそれはその選択の中で、そのチョイスの仕方なんであってね。
でもなんか今日なんかジャーナリストかなんかが安いお蕎麦屋さんはなんか蕎麦にちゃんとした蕎麦粉は使ってないだななんかそういうことで気をつけろみたいな言ってるんですけど、別にそういうことをその値段で求めて食いに行ってるわけじゃないからいいだろうとか思うんですけどね。
そのもうなんだかさつけろなんかそのあれだよね、言い方だよね、はい、だからそのなんかそういうことを記事しなきゃいけないっていう、そういう
風潮が
やらしい感じがちょっとするね。
なんで安いかっていうことはもっと追求した方がいいとは思うんだよね。で安い理由は何なのかっていうところですよね、うんうん、やっぱりそういうところってやっぱり安いとこ物がどんどん安く本当に何この安さって思うのって絶対何かがあるのは確かだと思うんで、そこはやっぱりきちんと追求するべきだと思うけど、安いものを選択するっていうのはそれは消費者の当たり前の心理なんで、そこは追求するところ
じゃない。ソニー方式もあるよ、あの型番で333と555と999と出して、なんとなくみんな555買っとこうかなって気持ちにさせるあの3種類出すじゃん。
はい、ありますね。
安い高い普通って出してて、みんななんとか安いのよりは高い、いや高いのよりは普通にしようっつって、
多分ね、もう僕知らないですけど、中間狙うのが一番ダメパターンな気がするんですけど。
なるほどね、
安いとダメでも諦めつくじゃないですか、うん、高いのは結構高いのっていいじゃないですか、物も。
でもひょっとしてわかんない、高いけどダメかもしれない
中間ってね、微妙なんだよね、一番物って、ね、それはね、なんか過去にパッと思いつかないけど、そういう
まあでもそこら辺がでも日本っぽいよね、日本人っぽい
無難な線を狙うっていう感じでしょ。
まあね、
そういう誘導するじゃないですかね、
ですね、やっぱりこれはもうね、ちょっと社会派な話になってきますね。
すごいな、いやでもまあいろんなことがありますけども、じゃあその中でその我々の次のライブがですね、安いのか高いのか
社会的な話、
そうそうそう、ね、それはですね、お客様が判断していただければと思うわけなんですけど、
いや安いっすよ、
安いですかねでも安い、
安かろう悪かろうっていうのはダメだな、でもな、
安かろう悪かろうって言葉があるからね、
適正値段、
適正か、
う
ん、
いや難しいですよ、今そういうのは、
ね、
ライブに関しては、
変な話、何が適正なの
かってね、可愛い女の子が立ってればそれだけで3000、4000払ってくる人はいるわけです。
斉藤くんがいるじゃん、
いや、でも売れないですよ、売れないです、
斉藤くんがあの可愛い女の子になって
そうそうい
やいや、だったら菊池くんを、
菊池くん
誰だよ、菊池くん
菊池くんを、じゃあみんな菊池くんを見に来い、
癒し系の菊池くんを、
いやー、こんなに話題になってると、どこで、どっかに、今どこにいるんですか、菊池くん、
わかんない、しかもだって、
うん、
今何やってるかもわかんないからね、菊池くん、
菊池くん引っ張れ、これは
菊池くん、今年いっぱい、菊池くんがあれだの、メンバーになる気も近いの
2016年はキーワードは菊池で
やめてよ、もうなんか心臓が止まるかと思うじゃん
もうね、
でもね、
こんなネタに、
あ、そうか、
はい、
まあね、
まあまあ、とにかくカインズにお金を払ってもいいと思う人はぜひ いらしてください、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、もしはあなたなりの楽しい音楽が聴けると思うんだよ、はい、
そうです、
はい、
カインズ&平山加代子にお金を払ってもいいという方はぜひ
ね、まあね、あの楽しめるように頑張りたいと思いますので、はい、ぜひいらしていただければと、
はい、
思います。ということでこれからしましょうか、今日は、
はい、
綺麗に収まったところで、
それでは あとは菊池くんにお任せしたいって
なんだそれ今度菊池くんコーナーっていうのをレギュラー化しますからね、
なんだそれどこにということでね、
はい、
それでは皆さん
さようなら。
素晴らしい悪者